一安心。びっくりした？
うん。
どうしたの？寝坊したの？
うん。
どうしたの？なんで遅れちゃったの？
高速道路が混んでて、うん、
あ、そっか、渋滞で。
そう、渋谷から、
うん、
どこだっけ、どこだっけな、
どっかまでが混んでたんだ。
そう、
そう、びっくりした。どうしよう、どうしようって思った、
うん、思った。
お父さんどんな感じだった？
もう急がなきゃ。
お父さんの方がきっと焦ってたよね。ねえ、でもよかった、なんとかこのコーナーには間に合ってくれて本当によかった。もう私安心です。ということで小学3年生の野沢みちるちゃんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、皆さんの町にはアニメのドラえもんに出てくるような子供たちが遊べる空き地ってありますか？あんまり見かけないですよね。でもブランコや滑り台がある公園よりも何にもない広場だったり空き地の方が子供たちの自主性を育てるという考えのもと、今安全に楽しく遊べる広場を作る地域が増えているそうなんです。一体どんな空き地なんでしょうか？今回はそんな空き地をみちるちゃんに紹介して取材してきてもらいました。
今回私が行ってきたのは東京豊島区にある空き地で、はい、池袋本町プレイパークという名前の場所です。
なるほど。この池袋本町プレイパークとは言っても、池袋のあのサンシャインシティとかいうこうね、駅前のファーっていう感じを想像するとちょっと違うんだよね。住宅街の中にあるプレイパークなんですよね。
はい、
はい、この池袋本町プレイパークはですね、東武東上線の、北池袋駅から歩いて5分のところにある、公園によくあるジャングルジムだったり滑り台、またボールで遊んではいけませんなんていうあの禁止事項がないところなんですね。池袋本町プレイパークは2003年8月、子どもたちが野外で遊べる場所が少なくなる中、創造性、協調性、自主性を育み、健全な心身の発達を促そうとスタートしているんです。このプレイパークの中にどんなものがありましたか？
木と木にロープがあの上と下についてるモンキーロープっていうのもあったし、あといろいろな道具とか麦わら帽子とか、茶碗とか置いてあるあの倉庫もあったし、木とかも置いてある倉庫もあったし、あとみんなで火が使えるあの場所もあったりしました。
そうなんだ、
はい、
であのみちるちゃんが行った時はみんなどんなことして遊んでましたか？
女の子が大体遊んでて、それと男の子が料理に夢中でした。
あ、そうなんだ、
はい、
男の子たちの方が一生懸命料理してたんだ。へー。あの他にもこうドロンコ遊びができる土でできた山だったり、あのご飯を作ることができるちゃんとしたかまどになってるんだよね、火が使えるところっていうのは、
はい、
そこでじゃあ男の子たちが料理してたんだ、
はい、
なるほど。さあ、そんな中で今回はみちるちゃんは、
私は焚き火をしてあるものを料理している男の子たちに話を聞いてきました。一体何を作っているんでしょうか？こちらを聞いてください。
男の子も女の子もみんないっぱい遊びに来てます。何やってるんですか？
蒸してる。
なんでアルミホイル？
サンマだよ。サンマ。
サンマって焼くんじゃないの？
ここで焼くとベチョってなっちゃう。
ぬちゃぬちゃのベッチョベチョ。
半生でいろいろ出てきちゃったね。どうする？一回開けてみる。
焼き芋のために持ってきてる。
おい、あ、できてる、できてる。もうちょっとやるじゃん。
もうちょいだね。
みんな夢中ですね。なんでサンマなんですか？
何なんだろう。
まあ時期だからなんだろうね。誰が用意したんですか？
公園に遊びに来てる子があの家から持ってきてるんです。
あ、そうなんだ。それをみんなで一緒に料理してるんですね。
はい。
はあ、こういうのは普通の公園じゃできないよね。
はい。
あのこういう子供の声しか聞こえなかったけど、
はい、
本当は大人の人たちもちゃんと一緒に手伝ってるんですか？
いや、大人の人は、うん、もう少しじゃないのとか言ったりするだけで、うん、ほとんど何も手伝ってません。
あ、そうなんですね。じゃあ子供たちだけで本当にお料理をする感じなんですね。
はい、
はあ、
これだけじゃないんです。池袋本町プレイパークでは焚き火を使って他にもいろいろなものを焼いてる子がいたんです。続きを聞いてください。
何焼いてるんですか？
今は焼き芋を作ってます。
焼き芋をよく作るんですか？
たまに作ったことあります。
料理の匂いしてくる。
すごい、いっぱい料理作ってる。
土曜日は火が使えるからいっぱい作る。
今じゃがバターをもらいました。
うん、おいしい。
ちゃんと焼いてある。
すごいサンマジャガバターとね、美味しそうなのばっかりですけど、美味しかった？
美味しかった。
ちゃんと中まで火が通ってるんだ。
うん、
すごいな。他にも何か食べましたか？
私が最初池袋本町プレーパークに来た時に、ふゆかちゃんっていう女の子が、うん、私に焼肉を持ってきてくれたんですよ。
いきなり、
はい、
焼肉どうぞっつって
あげるって言って。
なんかすごいいいですね。本当にいろんな子供たちがいきなりこう友達になれる空間ですね。はい、はあ、女の子たちもじゃあいろいろ料理してたんですか？
はい、
そうなんだ。
女の子試食みたいな感じですかね。
いいな、その場。男子料理、女子試食担当。いいな、私も行こうかな。このでもやっぱりね、心配になる親御さんたちもいると思うんですけれども、現場には子どもたちの行動に目を配るプレーリーダーっていう呼ばれる指導者が常についてくれるんですね。また、この池袋本町プレイパークの管理運営は豊島区民が主体となって作られた組織、池袋本町プレイパークの会が行っていて、豊島区も、共同行事、事業としてバックアップしているということなんですね。ただプレイパークは自分の責任で自由に遊べる空間という考えのもと作られているということもありまして、遊んでいる最中に怪我した場合などは基本的には子どもたちの自己責任になるんですね。で、実際に行ってみて遊んでみてどうでしたか、みちるちゃん？
どんな人でも受け入れてくれて、火も使えたり、最初私が行った時にお料理を持ってきてくれたり、とっても優しい子たちがたくさんいました。
いいね。こう大人たちが周りにいないから、こうお互いこう気にせずにこうすぐに話しかけたりすることができるかもね。なるほど。親の立場からすると危ないからやっちゃダメって言いたくなることもあると思うんですけれども、プレイパークではさまざまな体験を通じて失敗や危険を知って多くの知恵を身につけるということも目的としているそうなんです。そのあたりが普通の公園とはちょっと違う点ですよね。ちなみに日本冒険遊び場作り協会、遊び場作り協会、もう一回言いますね。日本冒険遊び場作り協会というサイトで、全国各地にあるプレイパークが紹介されているので、今日みちるちゃんのリポートを聞いて興味を持った方はぜひアクセスしてみてください。そして池袋本町プレイパークですけれども、子どもたちに開放する曜日と時間が決まっているんです。詳しくは池袋本町プレイパークのサイトのリンクをキサグのホームページに貼っておくので、そちらを確認してみてください。ということでみちるちゃん、ご苦労様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。